研究記事43。この記事は12月19日から25日の期間に研究します。真の知恵が大声で叫んでいる。主題の聖句。真の知恵が通りで大声で叫ぶ。広場で声を上げている。格言1章20節。88番の歌。あなたの道を教えてください。何を学ぶか。エホバが与えてくださる知恵は、この世の中で得られるどんな知恵よりもはるかに優れたものです。この記事では、格言の書に載せられている興味深い例えを考えます。知恵が広場で叫んでいるという表現です。また、どうすれば真の知恵を得られるか、ある人たちが知恵に耳を貸そうとしないのはなぜか、それに耳を傾けることはどのように私たちのためになるかも考えます。一節の質問。現代の多くの人は知恵の呼びかけに対してどんな反応を示していますか？多くの国では人通りが多い場所で伝道者が道行く人に笑顔で出版物を提供している様子をよく目にします。あなたもこの活動に参加したことがありますか？もしあるなら、格言の書に載せられている例えについて考えたことがあるでしょう。知恵がアドバイスを聞くようにと広場で呼びかけているという例えです。格言一章20-21節にはこう述べられています。真の知恵が通りで大声で叫ぶ。広場で声を上げている。賑やかな街角で呼びかける。街の門の入り口でこう言う。聖書や出版物には、真の知恵、つまりエホバの知恵が収められています。これは、人々が永遠の命を得る上で欠かせないものです。私たちは、誰かが出版物を受け取ると嬉しく感じます。とはいえ、すべての人が受け取るわけではありません。聖書について知りたくないと考えている人もいれば、嘲笑う人もいます。そうした人たちは、聖書は時代遅れだと考えているのです。また、聖書の道徳基準を批判して、その基準に従う人のことを厳しくて独りよがりだという人もいます。それでも、エホバは愛の気持ちから、すべての人が真の知恵を得られるようにしています。どのようにでしょうか。二節の質問。どうすれば真の知恵を得ることができますか？しかし、多くの人はどうしていますか？エホバはご自分の言葉である聖書を用いて人々が真の知恵の声を聞けるようにしています。ほとんどすべての人が聖書を自分の理解できる言語で手に入れることができます。エホバの証人の出版物についてはどうでしょうか？エホバの祝福によって1000余りの言語で入手できるようになっています。知恵の言葉を聞くなら、つまりそれを読んで当てはめるなら、必ず自分のためになります。とはいえ、ほとんどの人は真の知恵の言葉に耳を貸そうとしません。何かを決めるときには、自分の考えや人間の知恵に頼ります。聖書の教えに従う私たちのことを見下す人さえいます。この記事では、人々がなぜそうした反応をするのかについて取り上げます。でもまずは、どうすればエホバの知恵を得ることができるのかについて考えましょう。エホバについての知識が必要。3節の質問。真の知恵にはどんなことが関係していますか？知恵とは、良い決定を下すために知識を活用する能力のことです。とはいえ、真の知恵にはもっと多くのことが関係しています。聖書にはこう述べられています。知恵はエホバへの恐れから始まる。最も聖なる方についての知識が理解を与える。格言9章10節。ですから、重要な決定を下すときには、最も聖なる方についての知識、つまりエホバの考えに基づいて決める必要があります。そのために、聖書や出版物を調べることができます。そうすれば、真の知恵を示せます。4節の質問。私たちに真の知恵を与えることができるのは、エホバだけである、と言えるのはなぜですか？ 私たちに真の知恵を与えることができるのはエホバだけです。エホバを知恵の源と呼べるのはどうしてでしょうか。一つ目に、エホバは創造者なので、ご自分が創造したものについて全てのことをご存知です。二つ目に、エホバが行うことにはいつでも知恵が現れています。三つ目に、エホバの助言に従うことは必ず私たちのためになります。それで、真の知恵を得たいと思うなら、これら三つの真理を受け入れ、それに沿った決定や行動をする必要があります。五節の質問。人々がエホバを真の知恵の源として認めようとしていないので、どんな結果になっていますか？私たちが伝道で会う人たちの多くは、自然界がよくできているということは認めています。しかし、作った方がいることを否定し、すべては進化によって生じたと考えています。また、神の存在を認めてはいても、聖書の基準は時代遅れだと考えて、自分の好きなようにしている人もいます。では、どんな結果になっているでしょうか。人々が神の知恵ではなく、自分の知恵に頼ったことによって、世界は良くなっているでしょうか。人々は本物の幸せやしっかりとした希望を持っているでしょうか。今の世の中の様子を見れば、次の聖書の言葉が真実であることがはっきりわかります。エホバに逆らっては、知恵も識別力も助言もありえない。格言21章30節。ですから、私たちは真の知恵を求めてエホバに頼りたいという気持ちになるはずです。でも残念なことに、ほとんどの人はそうしていません。なぜでしょうか。人々が真の知恵を退ける理由。6節の質問。格言一章22から25節によると、真の知恵に耳を貸そうとしないのはどんな人たちですか？多くの人は、真の知恵が通りで大声で叫んでも耳を貸そうとしません。聖書によれば、知恵を退ける人たちには3つのグループがあります。経験のない人、あざける人、愚かな人です。格言一章22から25節にはこう述べられています。経験のない人よ、いつまで経験のなさを好むのか。あざける人よ、いつまであざけりを楽しむのか。愚かな人よ、いつまで知識を憎むのか。私の戒めを受け入れなさい。そうすれば、私の力を注ぎ出し、私の言葉を知らせよう。私が呼びかけたのに、あなたたちは拒み続け、手を差し出したのに、誰も注意を払わなかったので、また私の助言を全く聞かず、戒めを受け入れなかったので。では、こうした人たちが神の知恵を退けるのはなぜか、私たちはどうすればこうした態度を避けることができるかを考えていきましょう。7節の質問。経験のない人の中に、あえて変化しようとしない人がいるのはなぜですか？経験のない人とは、世間知らずで簡単に説得されたり騙されたりする人のことです。私たちは伝道でそうした人たちに会うことがあります。確かに、非常に大勢の人が宗教指導者や政治指導者に惑わされています。中には自分が騙されてきたことを知ってショックを受ける人もいます。しかし、格言一章22節に出てくる人は、経験のなさを好んでいるので、あえて変化しようとしません。自分の好きなことをしたい。聖書の教えを学んだり、聖書の基準に従ったりはしたくないと考えているのです。カナダのケベック州に住む一人の信心深い女性は、訪ねてきたエホバの証人に対してこう言いました。もしうちの司祭が私たちを惑わしているとしても、それはその司祭の責任であって、私たちの責任ではありません。同じように考えている人は大勢います。でも私たちは、あえて変化しようとしないこうした人たちのようにはなりたくありません。八節の質問。経験を積んでいくために、どんなことができますか？聖書が、経験のないままでいるのではなく、理解力の点では大人になるようにと勧めているのも、もっともなことです。 コリント第一、十四章二十節。私たちは聖書の教えを当てはめることによって経験を積んでいくことができます。そうしていくなら、問題を避けたり賢い決定をしたりする上で聖書が助けになるということを少しずつ実感できるでしょう。この点で自分がどれほど成長しているかをチェックするのは良いことです。聖書を勉強し、集会に出席するようになってしばらく経っているのに、献身やバプテスマの段階まで進歩していないなら、それはなぜでしょうか。すでにバプテスマを受けているなら、良い知らせを伝えたり教えたりする面で成長しているでしょうか。何かを決めなければいけない時には、聖書の教えに沿った決定をしているでしょうか。人と接するとき、イエスの手本に習うようにしているでしょうか。改善できるところに気がついたなら、経験の浅い人を賢くするエホバの教えについてじっくり考えるようにしましょう。詩編19編7節。9節の質問。あざける人はどのようにして知恵を退けていますか？神の知恵に耳を貸そうとしない2つ目のグループは、あざける人です。私たちは伝道でそのような人に会うことがあります。こうした人たちは、あざけることを好んでいます。聖書は、終わりの時代にあざける人たちが多く見られると警告しています。正しい人ロトの婿たちと同じように、神からの警告に注意を払わない人がいます。聖書の教えに従って生きる人たちをあざ笑う人も少なくありません。あざける人は、神を敬わずに欲望のままに行動します。ユダ17、18節。あざける人について聖書が述べていることは、廃教者やエホバを退ける人たちにぴったり当てはまるのではないでしょうか。実節の質問。詩編一編一節からすると、あざける人にならないために何ができますか？どうすれば、あざける人にならないよう自分を守れるでしょうか。一つの方法は、批判的な態度を取る人たちと関わりを持たないようにすることです。詩編一編一節にはこう述べられています。なんと幸せなのだろう。悪人の意見に従って歩まず、罪人の道に立たず、あざける人と共に座らない人は。それで、廃教者の言うことを聞いたり、書いたものを読んだりは決してしません。気をつけていないと、私たちは批判的になって、エホバや組織からの指示に疑いを持つようになってしまうかもしれません。そうならないために、次のように考えましょう。自分は新しい指示や説明があった場合、消極的なことばかり言うだろうか。教え導いている人たちの荒探しをする傾向があるだろうか。こうした良くない点をすぐに改善するなら、エホバは喜んでくださいます。11節の質問。愚かな人はエホバの道徳基準に対してどんな態度をとりますか？知恵を退ける3つ目のグループは、愚かな人です。こうした人たちが愚かと言えるのは、神の道徳基準に従って生きるのではなく、自分が正しいと思うことを行っているからです。そのようにして、知恵の源であるエホバを退けているのです。そうした人たちは、伝道している私たちに対して、聖書の基準に従っていることを厳しく批判することがよくあります。とはいえ、より良い生き方を示すことはできません。聖書の次の言葉の通りです。愚かな人は真の知恵を獲得できない。町の門のところで何も言うことがない。格言24章7節。愚かな人が真の知恵を語ることはできません。ですから、エホバが愚かな人から離れていよと警告しているのも当然のことです。格言14章7節。12節の質問。愚かな人のようにならないためにどんなことができますか？愚かな人は神の助言を嫌いますが、私たちは神の考え方や道徳基準への愛を強めたいと思っています。そうする上で、神の基準に従うことの結果と従わないことの結果を比較することが役に立ちます。 愚かにもエホバの基準を退ける人はどんな問題を経験しているか、そして私たちは神に従うことによってどれほど良い生き方ができているかを考えてみてください。13節の質問。エホバはご自分の助言に無理に従わせようとしますか？エホバはすべての人が知恵を得られるようにしていますが、それを押し付けたりはしません。それでも、知恵に耳を傾けない人がどんな結果になるかを明らかにしています。エホバに従おうとしない人は、当然の報いを受けることになります。悲しみや苦痛を経験し、最後には滅ぼされるのです。一方、エホバの素晴らしい助言に耳を傾け、従う人には、次のような保証が与えられています。私の言うことを聞く人は安心して暮らし、災いを恐れて動揺することはない。格言1章33節。真の知恵は私たちのためになる。14から15節の質問。格言4章23節からどんなことを学べますか？神の知恵を当てはめるなら、必ず私たちのためになります。ここまでで考えてきた通り、エホバはご自分の素晴らしい助言を誰もが得られるようにしています。例えば、格言の書には、時代を超えたアドバイスが散りばめられていて、それを当てはめるならより良い生き方ができます。では、そのうちの4つを調べてみましょう。心を守る。聖書にはこうあります。他の何よりも、あなたの心を守れ。命は心にかかっているからである。格言4章23節。心臓を守るためにはどんなことが必要でしょうか？健康に良いものを食べ、十分に運動し、良くない習慣を避けることです。心を守ることについても似たようなことが言えます。聖書で毎日自分を養います。準備して集会に出席し、コメントをします。熱心に、また定期的に伝道を行います。そして、良くない習慣を避けます。つまり、不道徳なエンターテインメントや悪い交友といった考え方を腐敗させるものを一切避けるということです。写真のキャプション。集会でコメントするなら、エホバとの友情を強めることができる。16節の質問。格言23章4、5節の言葉が現代でも役立つと言えるのはなぜですか？持っているもので満足する。聖書には次のようなアドバイスがあります。富を得ようとして疲れ切ってはならない。目をやるとそこに富はない。それは必ずワシのように翼を生やして空に飛び去る。格言23章4、5節。財産がなくならないという保証はありません。にもかかわらず、お金を持っている人も持っていない人も、さらにお金を稼ごうと必死になっています。そのために、自分の評判や人間関係や健康さえ犠牲にする人もいます。一方、知恵があるなら、お金に対してバランスの取れた見方を持つことができます。そして、貪欲を避け、満足感や幸せを味わうことができます。写真のキャプション。お金に対してバランスの取れた見方をするなら、持っているもので満足できるようになる。17節の質問。どうすれば、格言12章18節に出てくる賢い人たちの舌を得ることができますか？話す前に考える。私たちは注意していないと、言葉で人を深く傷つけてしまうことがあります。聖書には、心ない発言は剣のように突き刺し、賢い人たちの舌は人を癒すとあります。格言12章18節。誰かの欠点や失敗についての噂話をしないようにするなら、良い人間関係を保つことができます。人を傷つけるのではなく、癒す言葉を語るためには、聖書の言葉で心を満たしておく必要があります。聖書についてじっくり考えるなら、私たちの言葉は知恵の泉のようになり、人を爽やかにするものとなるでしょう。格言18章4節。写真のキャプション。話す前に考えるなら、 傷つけるようなことを言わずに済む。18節の質問。格言24章6節の言葉は、宣教で成功を収める上でどのように助けとなりますか？指示に従う。聖書には次のような良いアドバイスがあります。的確な導きによって戦いをせよ。助言者が多ければ成功する。格言24章6節、脚注。この言葉は、宣教で成功を収める上でも助けになります。私たちは自分なりの方法で行うのではなく、提案に従うよう努力しています。そうした提案は集会で与えられます。話や実演を通して、上手に聖書から教える方法を学ぶことができます。加えて、エホバの組織は出版物や動画といった役立つツールも準備してくれています。これらは聖書を理解するよう人々を助ける上で大いに役立っています。あなたはこうしたツールを十分に活用していますか？写真のキャプション。組織からの指示に従うなら、宣教を一層上手に行えるようになる。19節の質問。あなたはエホバの知恵についてどう感じていますか？格言3章13から18節にはこう述べられています。知恵を得る人、識別力を身につける人は幸せだ。知恵を得ることは銀を得ることに勝り、それを手にするのは金を手にするよりも価値がある。それはサンゴよりも貴重で、あなたが望むどんなものもこれにはかなわない。長寿が右の手にあり、富と栄誉が左の手にある。知恵の道は心地よく、その通り道はどこも平穏である。知恵はそれをつかむ人たちにとって命の木であり、しっかりとつかんでいる人たちは幸せな人と呼ばれる。私たちは聖書に収められている良いアドバイスに心から感謝しています。それがなかったなら、私たちは今頃どうなっていたかわかりません。この記事では、格言の書に載せられている知恵の言葉をいくつか考えてきました。もちろん、聖書の他の部分にもエホバの知恵が数多く載せられています。ですから、生活のあらゆる面でエホバの知恵を当てはめるようにしましょう。世の中の人々が神の知恵にどんな見方を持っているとしても、私たちは知恵をしっかりと掴んでいる人たちは幸せな人と呼ばれる。ということを確信しているのです。どのように答えますか？どうすれば真の知恵を得ることができますか？多くの人たちが真の知恵に耳を貸そうとしないのはなぜですか？どんな結果になっていますか？あなたにとって格言の書のどのアドバイスが特に役立っていますか？36番の歌、心を守る。記事の終わり。